注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、
ファミレス映画館をお聴きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉住智彦です。
あ、同じく漫画家の尾上亮太郎です。小泉さんとはもう30年来ぐらいの古い。
そうですね。僕が東京住んでた最高の頃にね。
漫画家麻雀大会。
そうそうそうそう、竹書房のね。それでお会いして。
で、まあ、それ以降ね、
新世界ドラゴンの尾上さんだっつって。
それで一緒にささやか映画を作った。
そうですね。夜の昼寝映画研究。映画研究会と、ナンバ映画研究所。
ああ、そうですね。
そう。でね、エロマガミチオさんが、
亡くなって。
代表だったんですけど、亡くなってしまった。エロマガさんと漫画書くって言ってたけど、それは実現しなかったんですか？
いや、しなかった。だから、他の人が一回書いてて、原作で漫画書いてて、それでね、ダメで、みたいな。
なるほど。
そうそう。一応打ち合わせは何回かしたんだけど、あ、そう。俺が原作、あ、違う。エロマガさんが原作書いてくれたんだけど、
はい。
うん。叶わずって感じで。
ねえ。はい、そう。お、なんか盛り上がってるなって思って横で聞いてましたよ。
それがもう10年ぐらい前ですもんね。
そうですね。月日が経つのは早いもので、で、本当に、尾上さんがね、このファミレス映画館に出ていただいたのが、もう2023年の8月だったんですよ。
ああ、そう。2024年じゃなくて。
そう。僕が、そこから、その時からずっと、ネットフリックスに入ってなかったんですよ。
あ、はいはいはいはい。
で、先月、僕学女王が
どっちか入って、
はいはい、あ、そうだ、尾上さんにお勧めいただいたブラックミラー見なきゃ、つって。
はいはいはい。
見て、あ、じゃあ今日はね、そんな、
ブラックミラー。
ブラックミラーを中心に、
はい。
ネットフリックスなど、海外ドラマを話していこうと思います。まあ、僕ね、シーズン1しか見てないんですけど、シーズン6ぐらいまであるじゃないですか。
そう、けど、だって一つのシーズンは3とかさ、2とかさ。
そう。でもね、それね、全部見てたらいつまでもお話できないなって思って。
まあね。
そう、とりあえずシーズン1を一区切りにして、また、しばらくしたら2を見るので、はいはい、ぜひぜひお願いします、はいはい。それでですね、その間、尾上さんは海外ドラマとか、なんかどんなの見てました？
僕は小泉さんに勧められたチェルノブイリを見てたり、
ユーネクト、ロシアのチェルノブイリ原発事故の、
あと、あ、
実録映画。
海外ドラマというより、日本のほら、
はい、
水森康介とかさ。
水森康介って何ですか？
水森康介。
はい。
石田哲夫。
ほう。
水曜劇場みたいな。水曜にやってた、家族ものがずっとあって、それアマプラに上がってたんですよ。
へえ。
だからね、去年の秋から年末はずっと水漏れ漬けでしたね、ほ
ん
と
に。水森康介、そんな面白かったですか？
いや、もう、石立哲夫の、ほんともう何面白い。詰まってるやつで。
へえ。
哲夫大好きなんで。
へえ。
うん。ほんとこのね、日本に今ないこの、バカバカしいお笑いというか、
はい、
ベタな何は節なドラマなんですけど。
へ
え。水漏れ康介。うん。で、だから海外ドラマはね、またあれだね、俺は。ブレイキングバッドを2週目かもしんない。うん。その間に。で、おすすめなんかありました？洋画。
洋画はね、ちょっと待ってくださいよ。今ね、そう言われてみると何見たっけなって思ってね。
うん、
ドラマは、フィルマークスっていう登録サイトで、見たやつは記録してるんですよ。でですね、僕が何を見たかというと、ラストオブアスの話ってしましたっけ？
いや、しない、それ見て
た。ああ、うん、ラストオブアスがね、
最高。
ユーネクストで見て、むっちゃくちゃ面白かったですよ。ゲームの映画
が。そうそうそうそう。ゲームのラストオブアスは、やんなきゃなとかやってなくて、けどあれ、親子もんじゃない？
親子もの ですかね。あ、そう、僕ね、ゲーム知らないんで、でもね、ドラマは親子ではないんですよ。年が離れたおじさんと他人の娘。
ああ、なるほど。
が、まあ、いい感じの、すっごいいいバディものでもあり、
うん。
まあ、ちょっとした里親ものでもあるみたいな。
そうそうそう、そんなイメージだった。
うん。面白かった。
これは何？シーズンいくつまで作られたんですか？
これまだシーズン1ですよ。ちゃんと完結してましたよ。まあ、続く感じもありますけどね。
うんうんうん。
ウォッチメンの話ってしましたっけ？
ウォッチメンも見てないです。映画は見たけど、ドラマ版は、
うん。
見てない。それドラマはどこで見れるんだっけ？
ドラマも、これもね、U-NEXT。
あ、そう。
まあまあ、あ、結構面白かったですよ。
一応映画は2回か3回見ました。
ただね、僕に原作漫画読んだんですよ。
うんうんうん。
このウォッチメンはね、映画と原作で結末がちょっと違うんですよ。
へ
ぇー。映画は別なんですけど、結末は、イカの化け物が人類を滅ぼそうとするんですよ。
うん。
で、それの続きがドラマとしてなって
る。あれ見てた、ホールアウト。
ホールアウト見ましたよ。アマプラでしたっけ？
そうそうそうそうそう。
面白かったな。僕は
ホールアウト。あれもゲームなんですよね。
はいはい。ホールアウト3はね、途中までやってたんですよ。テレビ局の番、ところから先に進めなくなってやった
んです。はいはいはい。3ドックスかなんかね。覚えてる。うん。いや、あれはね、なんつうの、俺はゲーム大好きだったから。
ええ。
すごい再現力だなと思って、その、孤独だの。
うんうんうん。そうそうそうそうそう、そう。キャラもむちゃくちゃいいしね。
そうそうそうそう。やっぱこの時代でしかできなかったんじゃないかなっていう、その、技術的に。
ええー。うん、まあ、80年代に作ってたら相当しょぼかったでしょ
うね。そう、そう。いや、ほんとね、あれも、シーズン2が今作られてるはずなんで。
あ、そっか。楽しみだなぁ。
うん。
そうですね。あとね、あれ見ましたよ。ツインピークスの続き。
続きなんかあったの？
続き あったんですよ。2017年に。
ほら、ツインピークスやってるなと思ったけど、俺当時そんなツインピーカーじゃなかったんで。当時ツインピーカーだったの？小泉さんは。なんか、やたら流行った時代があったじゃん。
あって、僕ね、一番最初ね、
うん、
映画見たんですよ。したらわけがわかんなくて。
ゴーラパーマ最後の7日間。
そうそうそう、そう、うん。で、それ映画はドラマ見てなくても面白いって、なんか、なぜか言われてて、騙されたんですよ、完全に。
完全に騙されてますね、それは。
そう、それで、ビデオでレンタルして、うんうん、改めて、ゴーラパーマ最後の7日間もレンタルで見たら、むちゃくちゃ面白かったんですよ。うん、
これ、
リンチで一番面白いんじゃないのかって当時思ったぐらいで、でも今は、なんだっけ、ニコラス・ケイジのやつとかの方が全然好きですけど。
その、ツインピークスは続編だったの？その
続編がね、そのね、何十年後っていう設定で、そのカイル・マクラクランが、今の老けた感じで、その当時との続きと
して出てましたよね。カイル・マクラクランはホールアウトにも出てたじゃん。
そうだっけ？
殺されるやつ。親父みたいな。
ちょっと記憶になくなってしまいました。
元気だなと思って。うん。あ、そうなんだ。売れっ子だね。
むちゃくちゃ特撮がしょぼかったし、
あ、
途中もちょっとリンチがね、好き放題やりまくるせいで、ものすごいつまんない場面がして。
とりあえずデビッド・リンチは関わって
る？デビッド・リンチが作ってるんですよ。そうですね。まあでも、まあ見てよかったなとは思いましたよ。
そう。
はい。
いや、俺はね、なんかみんながわーわー言うほど入り込めなかったんだよね、なんか
ただね、本編の第1部、2部であるんですけど、本編っていうか、うん、当時やってたのも、
うんうんうん、
第1部でほぼ終わってんですよ、話が。
はいはいはい、はい。
で、その後半分十何話は、まあなんかもう打足なんですよ。
あ、当時のやつ？
そうそうそう。
あ、そうなんだ。だから俺その、
後半ものすごいつまんない
んだよ。つまんない、つまんない。
そう。なので、冷める気持ちもわかる、うん、とてもわかりますよ。
うん。いや、ほんと、一大ブームだったじゃん。
ええー。そうそう。
そんなのないもんね、そのみんなが一緒に見るみたいな
さ。あ、でも、地面師たちとか、すごいみんな見て
る。あ、地面師はね。いや、あれも人選ばない。
うん。 うん。でもね、ちょっと評判がものすごい高かったから、すっごい期待してみたせいか、そこまでかなって思いました
ね。いや、僕もそういうとこあって、こっそり面白いの見れたらいいんだけど、わーってみんなが盛り上がってるところに行くと、やっぱちょっと冷めて見ちゃうっていうかさ。
はい。
うん、だから、地面師たちはね、わーって言う前に、
はい。
あの、すぐ見ちゃったの。
あ、そうですか。
そうそう、うわ、面白いとか思ったけど、
ええー。
わーって言い出してからはもう、あ見ないって感じで。もう。
はは
いや、あのね、役者も良かったじゃん。
あ、そうですね。
微妙な。
あの、待ってくださいね。ちょっと、妻
から。最初騙されるあれ、誰だと思います。
あの、今ね、ちょっと、尾上さんとラジオ撮ってるからね。ごめんね、じゃあね、さよなら。すいません、失礼しました。
休養
いや、全然。全然休養じゃないですよ。
そう。ただね、極悪女王も。
はいはい。
俺、途中までしかまだ見てなくて。
あ、そうなんですか。そんな、わかんないのに。今見始めたとこ？
あ、いや、俺は途中やめた。
あ、やめちゃった。
あのね、っていうのも、聞いてほしいのが、あの、当時、本物の極悪同盟があったじゃん。
はいはいはい。
そこに、ダンプ、ブル、コンドルっていたのよ。
はい。
三人がね。
で、
コンドル斎藤っていうのが、俺の小中の同級生だの。
ええー、すごいっすね。
そうそう。で、その子がダンプのメイクとかやってたのよ。
あ
の、絵を描いてたから。で、いや、コンドルさん、どう出てくるんだろうと思ってたら、
うん、
一切出てこなくて。
なるほど。
で、あの、なんぞの。エンドロールとかにも、コンドルさん、協力者でも出てないんですよ。
はぁ、携わってないんだ。
それ見てちょっと冷めちゃって、極悪同盟ってコンドルでしょうと思ってたんだけど、ここでなんかちょっと冷めちゃったんだよね。
まあでもね、4話の終わりからがすごいんですよ。
あ、そう。
そう、そこで。
もう売れてる頃？
え？
もうその4話では売れてる？ダンプは。
4話でダンプが覚醒するんですよ。
へ
ぇ。4話の終わりでダンプが、私服のまんま顔メイクして、靴下のまんまリングに乱入するんですよ。
へ
ぇ。とんでもない暴れん坊ぶりを発揮して、もうみんな騒然となるって、そこからガーンと盛り上がるけど、まあ、6話で終わりですからね。
そうなんですよね。次回。
だからね、4話の終わりまでちょっと頑張っていただ
きたいかな。
な
るほど。いや、けどマジ、小泉氏の進めるドラマに、外れなしっていうか、まあ、8割は当たるからね。
そうですね。僕はつまらないのは、本当人に、つまらないのを人に勧めるのは、もうこれ以上ない罪だと思ってるんですよ。やっちゃいけないことだと思ってるんですよ。
ほいでけど、ブラックミラーはどうだったんですか？
ブラックミラーはですね、
もう1、2話は面白くないと言ってたじゃん。
え？ 1、2話はね、まあ普通だったんですよ。まあ、悪くない、出来はいいんだけど、そんな興奮するほどじゃないなって思ったんですよ。で、やっぱ、あの、フォールアウトとか、
うん、
それこそ、ラストオブアスとか、うん、やっぱ興奮したんですよ。はい、なんだこれ、続き見てって。
ああ。
そう。で、出来はいいけど、結構ね、1話が、あの、首相の、イギリスのドラマで、はいはい、首相が、あの、お姫様が誘拐されて、あの、皇室の、王家の、王家です、いいんでしたっけ？王室だ、王室の、あの、まあ、佳子様みたいなのが、テロリストに誘拐されて、解放して欲しかったら、豚とセックスしろって脅されて。
テレビで流せた。
そうそうそうそう。で、ものすごい、
それに
対して、結構、あの、政府の対応とかが、ものすごいリアルなんですよね。
そうそう
そう。そういう
ところ。俺好きなとこが、あの、女の補佐官がなんか、清潔にしてありますっていうさ。
うん。
そうそうそう。
あの人、すごい切れ者なんだけど、ちょっと疎まれてん、切れ者すぎて。
うん。
で、ね、で、ものすごい、まあ、オチまで喋っていいのかな。
いや、まあまあ、そういう展開、さて最後どうなりますか。
そうですね。まあ、オチは、ちょっと。
ダートセックするのか。誘拐された佳子様が無事帰ってくるのかっていう。
そう。そうなんですよ。
うん、
で、第2話が、もうものすごい超管理社会で。
1500万メリットでしょ？あの、ほら。
そうだっけ？そうだな。
自転車でずっと漕いで漕いで。
発電してんですよね、あれね。
そうそうそうそうそう。
人力発電所でみんな、国民が。
ポイントを貯めて。
管理されてて、そう。 発電量とかなんか広告見たりするとポイントが貯まるっていう。
そうそうそうそう。
で、もう部屋が、4畳半ぐらいの部屋がもう上も下も360度っていうか、もう全面スクリーンで、で、なんか、結構し、なんかね、やかましい映像を流されて見なきゃいけないみたいな。もうあれ、新潟のね、夜中やってる、パチンコ屋の CM を延々見させられる感じで、ものすごい地獄だなって思ったんですよ。
そう、それで、スキップしたらポイントが減っちゃう。
そうそう。
ね、いや、あの設定もすごい面白いなと思って、
そう。
やっぱね、あれも小道具がすごいなと思って。
そうですね。
ね、あの、本当作り込んでるっていうかさ。
ええー。
それであの、ほら、なんだっけ、ゴッドタレントみたいなオーディション番組があって、それがみんなの一応憧れで、そう、主人公の黒人が、あの、トイレでたまたま聞いた女の子の声が良くて、歌手にならないよって言って、
う
ん、
そう。
で、応募するにはね、その、ポイントがいるんだよね。
そう。
それをポイント上げちゃうんだよね。
うん。
そう。さて、その、オーディションの結果、女の子はどうなったかっていうね。うん、
まあ、シンガーに、君、なんか3人審査員がいて、ね、まあでもシンガーはね、いっぱいいるんだよ、みたいな。そう。でね、主人公が、その不本意な結果に終わって、うん、奮起して自分もそのオーディションに、
ああ、そうそうそう。
話なんですよ。で、さ、どうなるでしょう。
ああ、どうなるでしょう。
ねえ。ただね、僕あれはものすごい面白かったし、ですけど、うん、やっぱでもそういうスターって結構旬があるじゃないですか。
はいはい。
一瞬で飽きられる人とかも出てくるし、うん、中井正宏さんみたいになんかこう、
ずっと
出ちゃいけない立場になることもあるし。
なんかずっと出てるよ。
だから、そういう人たちはどうなるのかなとか、
うん、
っていうところが気になりましたよ。
で、あとほら、なんていうの、全部あそこで完結してんのかどうかもちょっと気になってて。
そうですね。
そう。あの発電所以外の世界ももしかしたらあんのかなとかさ。
そうかもしれないですね。
うん、
で、この第1シーズンは全3話で、3話目がね、まあとんでもない傑作だったんですよ。
あの、人生の奇跡のすべて。
はい、あのね、
こう。あの設定はすごいよね。
ねえ、耳の後ろに。
うっすらを考えるけど、あれパソコンまで再現する力ってすごくない、
うん、しかもね、人物配置がすごくて、主人公が弁護士なんですよ。
はいはいはい、はい。
だから、こう、弁が立って、論理的にいろいろ説明できたり、他人をこう、追求したりが得意な人間というので、うん、そういう人が、そういう記憶媒体で、すべての記録、あの、視覚情報と聴覚情報が、あの、記憶媒体で耳の後ろで全部こう、保存されちゃうっていう。
そうそうそう。
で、それを、なんかこう、なんかこう、この、
リモコンみたいなね。
クリップスタジオの、なんとかメイトみたいな。
それをめちゃくちゃ小さくしたようなやつで。
そう。
で、まあまあ、そもそもの、
そう、リモコンでテレビに映して、全員でそれを見ることができちゃう。
記憶を見ることができる、
ね。そう、視覚の、視覚の情報がね。
じゃあ、ほいで、あの奥さんはまあまあ確かに可愛い人だけど、あまりにもこの、なんつうの、しつこいというか、旦那がその、ジェラシーがすごいんだよね。そう、単に、あの、昔の友達と会ってた、再会したシーンを、何回も再生して、
ま
あ、ここで顔、俺見てた瞬間、笑い、笑顔がなくなってるじゃないとかさ。
はい。
うん。あれとかね。
まあ、ただ、本当にね、その、弁護士だから、細かいところついて、それが結構ね、心理をついちゃうんですよ。
はいはいはい、
普通の、ただのやきもちで、なんかこう、言ってるんじゃなくて、そこからもう、その、記憶の解析をガンガンやって、
で、実は、かつて浮気してたやつと再会してた。
そう、この柄はこれだった、なんか、ネットの特定犯みたいなことまで自分でやっちゃう。
で、あの、ほら、浮気相手が、
はい。
はい、俺、あの、結構かっこいいなっていうか、すごい冷静じゃん。
そうなんですよ。
お
う。そう。まあ、最初にね、あの、結構ね、家に、 飲み会の後来ないかっつって誘われてついてくんだけど、うん、やっぱあいつ感じ悪いよねっつって家にまで来たのに帰らせちゃうんですよね。うん、
いや、けどそこで怒んないじゃん。
そうそうそうそうそう。
あ、わかった。じゃあ俺も予定あるから次行くわって感じで。
うん。うん、そうなんですよ。だからまあ主人公も、だからね、本当にね、いやー、まあやるせないっていうか、ねえ。
で、ほら、過去のセックスを思い出しながら、
うん、
今セックスするっていう、
自分のパートナーとこう、まぐわいながら、過去の、
そうそうそう、
一番良かったセックスを
思い出して、お互いそれをやってるって。
相手をオナホール扱いしてしまうという。ねえ。
いや、だから、あれはね、本当、あれもやっぱ小道具の勝利といいますか、あの、本当その世界観を見事に見せつけてくれるっていうか、そうですね、目がちゃんとこの再生中は目がちょっと白くなったりして。
うんうんうん
うん。うん。だからね、あのやっぱ俺は、あの、ブラックミラーのシリーズはね、
はい、
その背景、セット、小道具の勝利っていうのが
あると思ってて。いや、そのね、でも設定とか、あの、小道具とかを、の良さを最大限引き出す。
うん。
ドラマが展開されるじゃないですか。
そうそうそうそうそう
そ
う。
そこもうどれくらい、
いやだからね、いやだから小泉さんにもまだまだこの先楽しめる。
絶対。あ、わかりましたよ。大セカンドシーズン、サードシーズン。
そう。だからね、世にも奇妙な物語なんだけど。
あ、そうですね。
よりなんていうの、作り込みがすごいというか。
そうですね。まあしかも現代のこのテクノロジーと予算をかけて、ね、
ちょっと先の未来なんだよ
ね。ええーうん。そう、興奮しましたよ。ブラックミラー。
だからね、あの俺がおすすめしたエピソードも、
はい、
多分あの俺が書いたエピソードは、
はい、
多分小泉さん好きなんじゃないかなっていう。
ええー、楽しみです。
うん。
で、ブラックミラーはね、今ちょっと休んで、
はい、
イカゲーム2見ようと思ったんですよ。
あ、イカゲームは面白かった？
面白かった。
俺、イカゲームは途中でやめた派なの。
あ、なんで？
いや、なんか、
カイジだから。
カイジだし、なんだろう。やっぱそれも、世間がわーっていうのがちょっと嫌だと思う。ほら。
なるほど。
イカゲーム、みんなイカゲームよーみたいな感じだったじゃん。
もちろんね、うん、そう思ったんですけど、
うん、
イカゲームっていうタイトルがいかにもつまらなそうな感じがしたので、そんなに期待しないで見たんですよ。
うん、
だから、結構ね、ものすごい面白かった。
あ、そう。もう2が楽しみ。待ち
遠しい。2をね、見始めたら、朝、2見る前に、1の最終回見ようっつって、
うんうんうん、
それ見たら何にも思い出せなかったんですよ。
うわ
っ。あ、やべ、こんなだっけって思って、なんとなく、こう、夢中で見たから覚えてるつもりが、あれーなんつって、で、2の始めをもう見たら、がっつり続きで、1の伏線見て、まあ登場人物が出てきてるけど、それが何の人だったかまるで思い出せなくて、ほいで、ちょっと今やめて、イカゲーム1を2話まで見ましたよ。
やっぱ見直した方が入り込める。
うん、見直さないともう全然わかんない。
ち
ょっとなんだっけ、あれでってこう、もやもやしながら見るからことになっちゃう。うん、で、今2がね、すごい評判悪いって言いふらされてるんだけど、
うん、
多分みんな1見返してないんですよ。
なるほど。いや、じゃああれとか見てたの？イテオンクラスとか。あ、
イテオンクラス見ましたよ。
あれ面白い。
まあまあですね、途中でね、僕はちょっとどうしても気に入らないところがあって、何にもない、こう、無一文に近い青年が事業を起こして、居酒屋経営して、そういう実業界でのし上がっていくっていう話だと、ワクワクしてたんですよ。うん、ところがね、もうほんの真ん中ぐらいで、
うん、
実は投資でむちゃくちゃ成功してるっていう背景があ
らわになって、ね、
そこでね、
ってなずるいと。
そう、ただ、キャラとかものすごいいいから、
うん、
作品自体はね、面白いですよ。
へー、あれもだから、イテオンブームの後、ちょっと見出したけど、もうみんながイテオンって言ってるので、ちょっとついていけないなと思って。
なるほど。 僕がね、
そういう意味で、だから、こっそり、小泉さんが、チェルノブイリ面白いよって、まだチェルノブイリ、うん、あの、ブーム来てないから、
全然来て、これからも来ることないですよ。
面白かったわーと思ってさ。
ええー、恐ろしい。
あれ、実話なの？
実話なんですよ。多分、ほぼ忠実に再現、相当取材して、作り込んで再現してるはずですよ。
ねえ。
だからもう人間がゼリーになって生きている状態っていうのがもう怖すぎて。とかね、あの、僕がね、そんな尾上さんにね、今一番おすすめしたいのはね、
はい、
おととしネットフリックスでやってて、僕は、あの、ゆうべ、あまりに興奮して、4話続けて見て寝不足になっちゃった、アメリカの A24 っていう制作会社あるじゃないですか。
はいはいはい。
いろんな評判になるのを作って、そこが作ったビーフです。知ってます？
あ、ビーフ、タイトルは。
ああ。
だけど。
ビーフはね、でもこれもね、
うん、
5話ぐらいまで正直そんなに面白くないんですよ。
いや、けど4話まで一気に見ちゃったわけです。
まあ、それは最後の7、8、9、10を一気に見た。うん、もう6話の終わりから、
うん、
あ、6話の終わりからもう止まらなくなっちゃって、もうとんでもない、あのね、僕がこんな煽りに煽っても、多分尾上さん、嘘だろーって言うと思うぐらい、うん、すごいんですよ。
いや、それ楽しみだな、じゃあ。
途中、それかね、主人公が女の人で、ベトナム系のアジア人、その旦那さんが日本人、あ、ベトナム系アメリカ人、
はいはい、
日系アメリカ人旦那さんが。
あ、あれひょっとして、ウォーキングデッドの中国人の男の子が出てるやつ？
あ、ウォーキングデッド見てないか分かんない。
見てない。
それで、
車でさ、最初。
そう。
俺ね、途中まで見てるわ。
それね、途中までそんな面白くないから。
確かに淡々と、
うん。
そう、あのほら、
それなりの面白さはあるけど、よくできてるし、人のね、心の機微をものすごい上手に描いてるけど、それがもう、濁流に飲み込まれる感じで、
最後。ほら、男の子じゃん、主人公の。
はいはいはい。
あれはね、ウォーキングで大人気になった中国人入るんです
よ。え、あれ、韓国人じゃないんですか？
あ、韓国人かな。
韓国、うん、コリア系アメリカ人の、役ですよ。
そう。だから、いや、それきっかけで見て、途中でやめてる。
うん、なんと、いやー、ぜひね、6話の終わりまで頑張ってくれたら、もう、すごい。
そう。その、なんかほら、水道工事かなんかの、
ね、そう。
やつだったよね。はいはい。
そうです。いやー、ビーフはびっくりしたなー。
なぜビーフというタイトルなのか。
それね、わかんなかった。最後まで。そう、まあ、尾上さんは、あれは見ないですか？朝の連続テレビ小説。
ね、おむすびを。
おむすび
途中まで見て。
おむすびつまんないでしょ？
いや、けどほら、専門学校で、栄養士の専門学校で、あ、この二人、いつか仲良くなるんだなっていうのを、仲良くなるまでを見ようと思ってて。
おー、
うん。いや、あれはもう専門学校卒業したの？まだ言って
んの？いや、僕もう見るのやめましょう。最初の一回目で見るの、これはいいやって思ってやめた。
虎に翼？
うん。
まあ、みんな絶賛してるけど、
いや、もう、
俺は見てないです。
大傑作。
あ、そう。朝ドラ史上。
僕はですね、朝ドラはそんなに、高校生ぐらいの時に、斉藤由貴のファンだったので、
うん、
羽コンマ見て、
うん、
その後、あ、その前のね、沢口靖子の身を尽くしも結構見てたんですよ。
うん、
で、小村ヒロのちょっちゃん見て、で、その後はもうずっとほぼ見てないんですよ。
アマちゃん見たよ、全部。
アマちゃんはね、途中から見ました。でもね、僕、クドカンあんま好きじゃないんですよ。
あ、そう。
そう。
いや、小泉京子と、
はい。
有村架純が出てくるんだけど。
その辺見てましたよ。
そう、有村架純のさ、当時のキョンキョン感が再現されてて、 あの辺はすごい好き。
僕はね、あざといなって思ってました。
あ、そう。確かに、クドカンっぽくはあるけど。
そうなんですよね。で、その後ね、しばらく、ずっと、あ、夏空を見たんですよね。
うん、
あの、アニメ作る。
はいはいはい、はい。
やつ。まあまあまあ面白かったんですよ。で、ブギウギが、
ブギウギなかったことになってない？
シュリがね、そうなんですよ。で、出て、ちょっと、番宣がものすごい面白そうだったんですよ。
うん、あれ、笠木静子かなんかの。
そうそうそうそう。で、見始めたら、もうすっごい面白く、これ朝ドラで一番面白いんじゃないのぐらい、したんですよ、
うん、
はい。毎朝見て。
うん、
で、
ほら、紅白でさ、
ブ
ギウギがなかったことになってるみたいな。
ねえ。
があって、
うん。そうなんですよ。去年の紅白でも良かったはずなのに、去年もね、やんなくて、今年は紅白やんなかったみたいですね。ちゃんと見てないから分かんない。
そう、ブギウギなんてほんと紅白向きじゃん。
ねえ。そう。
うん。
で、その後、もう虎に翼多分つまんないだろうなと思って、1話見始めたらむちゃくちゃ面白くて、びっくらこいたんですよ。
いや、飛ばしで見てたけど、なんか、暗いなっていうイメージだったんだけど。
ああ、まあ、テーマがね、重いですからね。そ
う
そう。それでね、虎に翼を同時期再放送やってたオードリーが、ものすごい評価が高かったから、
うん、
録画しといて、
うん、
虎に翼見終わったって見始めたら、うん、これまたむちゃくちゃ面白かったんですよ。
オードリー？
オードリー。
オードリーって誰なんで、誰が出て
る？オードリーはね、京都の渦政の撮影所を舞台にした。
たこ焼き屋が出てくるやつ。
たこ焼き屋？たこ焼き屋は出てこないですよ。
え？あれじゃないの？その撮影所に。
はい。
潜り込むじゃないけど。
そうそう、潜り込んで、最初子役として、こう。
え、ほら、実家がたこ焼き屋じゃなかった？
実家はね、老舗旅館なんですよ。そこのおかみが、ほら、大竹しのぶで、もうザ・京都人みたいな感じで、俺京都大嫌いですから、アンサンラみたいな二流の役者さんは、こっから入ってはあかんどすえみたいな、こっちがどすえみたいな、なんかね、一流になってらいらしてくらはいませ、みたいな、そんな感じでね。
あ、じゃあ何NHK プラスとか入ってるんですか？
NHK プラス入ってないのに録画してみたんですよ。
あ、そう。そう。いや、ほら、過去のってさ、
はい、
NHK に入んなきゃダメじゃん。
いや、再放送してるから、タイマーロックで。
いや、例えばほら、今俺がオードリー見たい。
あ、そうか、そうか。そうですね。とか、あとでもね、レンタルであるんじゃないですか、ね、DVD。あ、でももうレンタル DVD もあんまないのか。
いや、レンタル屋がもうないよ。
そっか、うちの近くはね、まだ頑張ってるんですよ。うん、そう、でね、その大竹しのぶがザ・京都人の女で、俺もう、虫図が走るほど嫌いなんですけど、うん、大竹しのぶの元恋人が沢田研二で何十年ぶりかに現れるんですよ。そしたらね、もう50ぐらいの役なんですけど、
うん、
ものすごい恋の花がパーッと開いて、
うん
なんかね、ちょっとした仕草とかが、ものすごい可愛いんですよ。
へ
ぇー。大竹しのぶすげーみたいな。この俺がこんなに嫌ってたはずなのに、可愛いみたいな。
憎
い、可愛い、憎い、可愛いみたいな。こっちの気持ちが引き裂かれるような。
まんまとやられました。
すごい、すげーって思ってね。まあ、それでね、その撮影所で、その子役だった岡本彩が、
うん
一時期その老舗旅館の女将になって、また撮影所に戻って、
うん、
ゆくゆくは監督になるんですよ。
はいはいはい。
で、そうやって映画作りをして劇中の物語と現実とがこう、どんどん交互してやっていく感じもね、見事で、すごい面白かった。
なるほど。
そうなんですよ。で、今は、オードリーの後再放送してる、スカーレット。これも、朝ドラ史上屈指の傑作と言われているのをちょっと見てます。
いや、俺見てたなんだろう、その、たこ焼き屋が出てくるやつ。
はい、たこ焼き屋全然出てこないですよ。
なんか、撮影所にお茶組かなんかで入る。
うどん屋はいますけどね。幼馴染みで。なんか、大部屋俳優の溜まり場になってる。
はいはいはいはい。たこ焼き屋なかったっけな。
違いましたね。
いや、あのね、ほんと、ここ1、2年の話。
はあ。うん。そっか。ああ、まあ、ここ1、2年、俺、そう、ここ1、2年だったら、ブギウギ、虎に翼。
ブギウギの前は？
ブギウギの前なんだっけな、わかんないですね。そうなんですよ。まあ、最近のドラマはそんな感じです。
いや、まあ、ビーフをね、また、再開しますわ、じゃあ。
ぜひぜひ。
ということで、まあ、はい、そのあれよ。
はい、
一段落したらまた、ブラックミラーを再開してもらって。
そうそうそう。ブラックミラーもまた見て、
ぜひ。多分ね、まあ、何話かはもう語らずにいられないっていう話がもしかしたら。
もう見たら途端にやりましょう、みたいな。
けどまあね、はい、あんまりハードル上げるのもあれなんで。
そうですね。
そう。うん、
さあ、そういうわけで、ここまでお聞きいただき、どうもありがとうございました。
いやー、また次回は、また今年中にね、
はい。
福住さんが。
そうですね。
見てくれたら再開する、
まあ。近々やりましょうよ、はい、来月
か。てかさ、これ何人ぐらいが聞いてるんですか？
これね、結構聞かれてんですよ。あのね、人気の回は4、5000人聞いてますよ。
すご
っ。そうなんですよ。
すごいね。
ちょっと待ってくださいね。この再生数が本当かわかんないんですけど、うん、最近は低いなぁ。まあ、ここ最近で高いのはね、エイリアン・ロムルス、10月1日、5380。
へ
ぇ、フェラーリ、7月25日、5384。
お
ぉ。ジャッキーの去年の全然面白くなかった、ダイドオン、6021。
おぉ。
とかね、あ、映画ベスト10をね、この前も撮ったんですけど、去年ね、僕が、モチベーション上がらなくて、6月にやったんですけど、うん、それはね、8217回再生されてますよ。
で、6月に年間ベスト10。
そうそうそう。
その前の年の。
前の年の。今年はもうね、5月、あ、1月4日にもう撮ったので、近日中にアップします。
いやもう、ジョーカー2がひどくてさ。
つまんなかったですね。
いや、あれは、あのね、バットマンに対する冒涜でもあったし。
ああ。
うん。いや、俺はさ、期待したのは、いかに悪のヴィランのジョーカーが生まれるのかっていうのを、楽しみにしてたんだけど、
ええ。
あのさ、コマーシャルで見たシーンって全部妄想だったよね、あれ。
そう、あ、コマーシャルがどんなだったか覚えてない。
いや、ほら、ハンジの頭をハンマーで
叩
いたりとかさ。そっか。うん。いや、ほんとショックだった、俺も。初日に見に行って損したって思ってさ。
レディー・ガガの、何でしたっけ、ほら、広い恋人のやつ。
ハーレクイーン？
ハーレクイーンに俺はものすごい期待したんですよ。こんなとんでもない悪い女が出てき
たら、そうそうそう。
ただのね、虚言癖の放火魔でしたよ。
だからね、俺はほんと、そう、ジョーカーがいかにしてジョーカーになり得たかっていうのを楽しみにしてたの。でも最後死んじゃったしな。
わかんなかったですね。さあ、そういうわけで、
はい。
お聞きいただきどうもありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあまたね。
ではまた、
ね、次回。はい。
よろしくお願いします。さようなら。
さ
ようなら。注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは